気がつけば2017年になってましたね。So already to 2017? イクイパーズカンファレンスに行ってるとこう、すごい流れの中で最後のセッションがあって、まあ、一応みんなでカウントダウンしてハッピーニューイヤーって言うんだけど、そのまま賛美してって、なんかこう普通いつもの新年気分っていうんですか、お正月気分っていうのはないんですよね。もうすごいなんかこう元気な中で若者の勢いにわーって気がついたらもう2017年になってるみたいな感じで、正月気分っていうのはあんまりないんですけども、それにね、クイプルスカンファレンス、It was like, there are so many young people, and we had main session going on, and we did countdown, and Happy New Year, and we kept on singing, and so it was not like an usual New Year for me. で、帰ってきて、それでこう子供たち学校を連れてって、でも何回も彼女と一緒に、今日何曜日だっけ、今日何曜日だっけって言いながら、いつもなんか月曜日雰囲気でいるんだけど、いや今日水曜日とか言って、こうやっと気持ちが戻ってきたかなという感じで、日曜日があるといいですね。全部こう軌道修正ができるんで、ここで軌道修正してますけども、 So after we came back, we took the boys to school next day, and we kept on asking each other, so what day is this today? What day is this today? And Sunday is good because we can kind of adjust everything based on this Sundayで、これからやっとね、これから始まる1年にやっと落ち着いてルーティンに戻って1年にこう目を向け始めたところです。 So now we are all settled, I'm all settled, and you know, now finally looking forward to this upcoming year. 皆さんにとってこの過去、2016年どんな年だったでしょうね。 So how was your 2016 as you look back?まあ、いろんなところを通って、みんな違うところを通ってきて、いい年だった人もいるし、そうでなかった人もいるだろうし、もしかしたらもうあんまりいい思い出がない年だった人もいるかもしれませんね。Maybe it was a good year, it was not so good year, maybe some struggle through, and you know, it's different, everybody's different. で、どんな気持ちで2017年を迎えてますか? How are you feeling about 2017?あんまりこう2016年がパッとしなかったとかね、苦しかったとか、もう好きじゃなかったとか、そういう人たちなんかよく日本語で心機一転という言葉を使いますよね。もう気持ちを新たにして、もう過去は過去に置いといて、これから新しい年に臨もうみたいな、そういうことをよく言うんじゃないかなと思います。You know, especially when you had bad year, you know, some people will say, you know, let's forget all about it, let's just put everything behind, and I'm gonna start the whole new year.でもなんかそれポジティブでいいんだけども、もう少しこうなんか気休め的じゃなくて、もうちょっとこうなんて言うんですかね、根拠のある、ね、こういうことがあるから本当にこの1年間私は楽しみなんですよって言える、そういうポジティブな1年のスタートができたらもっといいかなと思うんですよね。 But you know, that's good, but it's a positive, you know, thinking, right? But I want to be more positive with a good reason, you knowBecause I have this good reason, I'm looking forward to this 2017. 今歌った曲は詩編の103編の2節っていうところから取ってる、歌ですね。私もこれ、この箇所をよく年末のメッセージだとか年始のメッセージで使わせていただくんですけども、The song that we just sang is taken from this Psalm 103:2. And I use this passage often at the end of the year or the beginning of year.我が魂を主を褒めたてよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなっていう、もう僕大好きな御言葉の一つです。で、This is one of my favorite verse. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. で、本当によくしてくださったことを忘れないで、大事にこう持ってね、新しい年に備えられればいいな。So let's not forget everything, all the good things that God has done for us in the past year. And let's carry that along as we enter the new year.
でもこの主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなって言われると、じゃあ主のよくしてくださらなかったことは忘れていいのかなって思いたくなるかもしれないですね。
But when you say, let's not forget all his benefits, all the good things he's done, does that mean we should forget all the things that he didn't do? or the bad things that happened? No?
嫌なことは忘れて、ね、いいことにだけ目を向けていこうよみたいな、それってなんとなくこの世の教えと変わらないような気がしますね。
Let's just think about, maybe let's just look to the good thing and forget about the bad thing. That's what the world preaches, right? 今朝ね、旧約聖書のヨセフのストーリーにちょっと目を向けてみたいと思うんですよ。So this morning we want to look into this Joseph story, story of Joseph in Genesis. 創世記の37章から50章というところに結構長いストーリーですけれども、書かれてますね。It's written in Genesis 37 through 50. It's a fairly long story. で、このヨセフという人がいたんですね。So there's a guy named Joseph.でヨセフはヤコブ、アブラハムかもイスラエルの歴史が始まるとアブラハムから始まるんですけども、アブラハムという人が選ばれて神様に選ばれて、そこからイスラエル人の歴史が始まるんだけども、アブラハムにイサクという息子が生まれて、イサクにヤコブという息子が生まれて、そしてヤコブに12人の息子たちが生まれるんですね。でヨセフがその11番目で生まれました。So this is actually the story of Israel, nation Israel. You know, God chose Abraham, and then Abraham had a son named Isaac. Isaac had a son named Jacob, and Jacob had 12 sons, and Joseph was number 11. で、これ、ふんって思いたくなるんですけども、この11番目に生まれた、まあ下の方でね、お兄ちゃんに粘られてたのかなって、それぐらいじゃなくて、なんと上の10人は腹違いのお兄さんなんですね。And he was not just number 11, you know. His older brothers, 10 older brothers, were all half brothers. で、これもただの腹違いじゃないんです。実はお父さんのヤコブっていう人が若かった頃にラケルという女性に恋をするんですね。But it was not just half brothers. There was a story behind it. You know, when his father Jacob was young, he fell in love with a girl named Rachel.おいでラケルと結婚したくて、そのお父さんに申し込んで結婚させてくださいって言ったら、お父さんがなんかいろいろ再婚して気がついたら、ラケルのお姉さんのレアと結婚させられてたっていう。まあ読まないとちょっとわからないんですけどね、レアという女性とお姉さんと結婚させられてて、おいで後になって、はい、じゃあ今度はラケルもいいよって、ちょっと一夫多妻制の世界だったんで、ラケルもいただくという、そういう状況になったんですね。So he asked Rachel's dad to marry with Rachel, butHer dad did something, and Jacob ended up marrying Leah, Rachel's older sister. And later, her dad gave Rachel to Jacob. Okay, it was a polygamic society. で、結婚してからももちろんヤコブはラケルの方が好きなわけです。そうですよね。And of course, after getting married, Jacob loved Rachel more than he loved Leah.ところが不思議なことに神様はこのラケルじゃなくてレアの方にばっかり子供を与える。レアは次から次に子供を産むんですね。But for some reason, God gave babies, children to Leah, not Rachel. So Leah had 10 children first. だから最初にレアに12人生まれて、やっと最愛のラケルに赤ちゃんが生まれた。これがヨセフなんですね。And finally, you know, Jacob's girl, you know, Rachel had a baby, and that's Joseph. だからもう本当にそういう意味で、このヤコブはですね、ヨセフをもうめちゃくちゃ可愛がるんです。めちゃくちゃ溺愛して、他のお兄ちゃんが嫉妬するぐらい、もう特別扱いするわけですよ。無理もないんですけどね。ラケルの最初の子供だ。Since this is Rachel, his loving wife's first son,Jacob just loved him so much that caused jealous among the ten brothers. He was the favorite son. これでこの、まあ、父親に溺愛されるって書いちゃうとね、ふんはよかったねって思うんですけど、そういう背景があるんで、必ずしもふんよかったねじゃないんですよね。溺愛されて困っちゃうわけですよ。特別扱いされて困っちゃうわけですよね。So, you know, When I write father's favorite son, it looks like a good thing. But because it caused a lot of jealousy and strife among the brothers, it was not a good thing at all. それでこの妬みがどんどんどんどん大きくなって、10人のお兄ちゃんたちがもうとにかくヨセフを目の敵にするようになって、最終的に信じられないことなんだけども、ヨセフは兄弟たちに売り飛ばされて奴隷となっている。And their jealousy just grew and grew and grew and, you know, eventually, it's an unbelievable thing, but those brothers sold Joseph to a merchant, and Joseph became a servant. それでエジプトの王様に仕えるこう、ね、オフィサーのお家でそこの召使いになって奴隷になって、すごく彼は忠実に働いて、もうめちゃくちゃいい奴隷だったんですよね。So he started serving his master, who was the official in Pharaoh's palace, Egyptian king's palace. Okay, but Joseph was a very, very faithful servant, and he was a really good servant. だからそのご主人はすごく気に入ってくれてた。So his master really liked him. ところがそんな中でそのご主人の奥さんがヨセフのこと気に入っちゃって、違う意味で気に入っちゃって誘惑してくるんですよね。But then the master's wife started to like Joseph in a different way, and he started to seduce him. ちょっとヨセフいらっしゃい、私の部屋にいらっしゃいみたいな感じで、もう毎日こう廊下で会うたびに、いらっしゃい、私の部屋にいらっしゃい、来なさいよあなたみたいな感じで、こうどんどんいつもこう誘惑してくれて、その誘惑がだんだん強くなってくるわけです。So his wife would say, come on, Joseph, come to my bedroom and spend time with me, or something like that. And she would just continue doing that, and it can become stronger and stronger and stronger. で、最終的にはもうヨセフはもうそれを拒否し続けてたら、やっぱり面白くなかったんでしょうね。最終的にはこの奥さんが、ヨセフが私を襲ったっつって、あれもしないことを言って、ヨセフは無実の罪で牢屋に入れられてしまう。And eventually, you know, his wife got mad at Joseph, and she said, you know, Joseph tried to assault me, and which didn't never happen. But he was imprisoned for something he didn't do. そして牢屋の中でも模範囚人でした、彼はね。And in the prison, he was still faithful, and he was a really good prisoner. で、その中に王様に仕えてた人たちが何人かこう放り込まれたんです。なんかミスしたんでしょうね。And one day, you know, the Egyptian king, Pharaoh's servants, you know, a couple of servants were thrown into the same jail, so they made some mistakes.それである晩彼らが夢を見て、その夢の意味が分かんなくて、もうイライラしてる。And one evening they saw the dream, and they couldn't understand what the dream meant, and they were frustrated. そこでヨセフが神様の力を借りて、その夢の解き明かしをしたように、こういう意味ですよ。一人はね、あなたはもうすぐ王様のもとに戻って、もう一回使えることができるようになります。もう一人には、あなた申し訳ないけど、あなたは処刑されますよ、みたいな。そういう解き明かしをするわけですね。And Joseph, with God's help, he interpreted their dream, saying to one of them, you're going to be reinstated, but the other, I'm sorry, you're going to be executed. But その通りになるわけですね。だからそれで王様のところに戻る人に、ヨセフが言うんですよ、王様に言ってください、私は無実の罪でここにいるから。もし分かったら絶対言うとくからなって言って、その人は戻っていって、すっかりヨセフのことを忘れちゃって、王様に言わなかった。So when this one of them was reinstated, Joseph told him, "Tell Pharaoh that I'm here. I'm totally innocent." And he said, "Oh yeah, yeah, I will tell Pharaoh about you." But he all totally forgot about it. それで2年間の月日が経ちました。2年間毎日もう迎えが来るかな、来るかな、来るかなって待ち続けながら来ない。And 2 years went by. He kept waiting, but nothing happened. で、そんな中で今度エジプトの王様のパロが夢を見るんですよ。それでこの夢の意味が分かんなくて、もう周りに当たり散らしてて、もう誰かこの夢の解き明かしできるやつおらんかっつって言ってた。And meantime, you know, Pharaoh had a dream. And he couldn't understand the meaning. He was so frustrated. He was taking it out on everybody, saying,Can anybody tell me what this dream means? And at that time, that guy who was reinstated, he remembered about Joseph and said, Pharaoh, I'm so sorry. I totally forgot about this guy. He can tell you what your dream meant. その時に元に戻ったね、その下辺の一人がね、王様すいません、私忘れてました。こういうやつがおって、彼なら絶対夢の意味を教えてくれますから。
それで王様に召し抱えられて、もう王様の夢の解き明かしをして、おお、お前すごいやつだなって言って、王様にめちゃくちゃ気に入られて、彼はなんとそこでエジプトのナンバー2にされるんですよ。お前エジプトの、エジプト全土をちょっと面倒見てくれ。いきなりもう囚人からナンバー2、まあ、総理大臣的な、ね、立場にジャンプアップしたわけですよね。And after interpreting Pharaoh's dream, Pharaoh was so impressed. He saw God's wisdom in this young man. So he said, "You know what? I'm gonna have you take care of this Egypt." So he became like a prime minister, you know, from prison to number two in Egypt. それでその後に大飢饉がエジプトとかその地域をね、もうヒットするんだけども、その大飢饉があって食料がないときに。ヨセフはもう賢く十分食料を確保してたんで、そこにはそこだけには食料があった。でそこにヨセフの家族がやっぱり食料難の中で食料を求めてやってくるんです。 And after that this terrible famine hit the area, and all the area was lacking food except in Egypt because Joseph stored food for this famine.So many people came for the food, and among them was Joseph's family. They ran out of food, so they came for the food to Egypt. で、そこで、ね、再会するわけですね。自分を売り飛ばした兄弟たちと再会し、まあ、もう最終的には家族全員をそこに呼び寄せて、その家族がそこで生き延びていくことができました。So he reunites with his family, and you know, and to make the long story short,You know, he called his family, and his family came to Egypt, and they survived. そしてこの家族が後にイスラエルという国になっていくわけですよ。And this family grew and became the nation Israel. で、このストーリーね、このストーリーの中で、この最初の5つの出来事っていうのは、ヨセフにとって全然いいことじゃないです。In this story, first five incidents listed here are negative things, are bad things for Joseph. Right? None of these are good. そうですよね。で、どれも彼のせいじゃないんですよ。And none of these are his fault. 周りの人にこういうふうにされたんですね。周りの人がひどいことをしたんですよ。自分は何にもしてないのに苦しまなきゃいけなかった。Everything was done by people around him, right? His brothers did this. His master's wife did this. He was the total victim here. 神様どうしてって叫びたくなるような出来事が次から次に寄せてきてました。These were the incidents where he wanted to cry out to God, saying, "Why are you doing this to me, God?" Why me? Why now? Why? めちゃくちゃ傷ついてたと思うんです。人に傷つけられて、心傷だらけだったと思います。I'm sure he was hurt inside. You know, people hurt his feelings. People hurt his pride. People hurt him. つらかったと思うんですよ。I'm sure it was so difficult.でもね、この最初の5つのどれがなくてもこの終わりの2つには至らなかったんですよ。 But, you know, if one of these five was lacking, none of these latter two never happened. It didn't happen.一つ一つの出来事を見ると良いことじゃない出来事がもう悪い出来事、ひどい出来事がもうぎっしり詰まってるんだけども、でもこの全体を見たらどうだろうな。 If you look at individual incidents, these are mostly bad incidents, negative incidents, right? But what if you look at the big picture, the whole picture? これは神様の素晴らしいご計画。ヤコブの家族にとってもそうだけど、イスラエルという国にとって素晴らしい出来事なんですよ。ご計画なんですね。
It was a great plan of God, right? For his family and for the nation Israel.
この出来事の中で、ヨセフの家族は生き延びることができたんです。この出来事の中で、イスラエルの国が存続していったんですよ。
Through all this, because of all that happened, Joseph's family could survive. Because of all that happened, the nation Israel survived.
すごい、ものすごい良いことなんですよ。
This is an incredibly, incredibly good thing.
このものすごい良いことを実現されるために神様はいろんなネガティブな出来事を用いられたことがわかりますよね。
So we can learn that in order to make these awesome things happen, God allowed many negative things. Well, not just allowed, but God used these negative incidents for the sake of His awesome plan.
何事もそうなのかなと思うんですよ。ちょっとこれ見てください。I think maybe everything's like this. You know, おろしハンバーグ。
This is Japanese style hamburger. Okay. This is a radish sauce. You know, grated radish sauce.
美味しそうでしょ。
Looks delicious, isn't it? Yeah, I love this.
めちゃくちゃ美味しそうなこのおろしハンバーグがあるわけです。
Okay. So here's a very delicious Japanese style hamburger.
でもこのおろしハンバーグを作るが出来上がるプロセスにちょっと目を向けてみたいと思うんですね。
But let's look into the process of making this hamburger.
まず最初に牛が殺されなきゃいけない。First of all, a cow needs to be slaughtered. そしてその肉を切り取って、
and they slice the meat.
それをひき肉にしなきゃいけない。
And they need to grind the meat, you know, meat. Not just like grind, minch, minch, minch.
そしてそれを今度焼くんですよ。
熱いフライパンにシューって
乗っけなきゃいけないんです。
And you need to put that meat on this heated, hot, hot pan.
めちゃくちゃ残酷なプロセスでしょ。大根を忘れちゃいけない。
It's a very cruel process, but let's not forget the radish sauce.
大根をおろすんですよ。
You need to grate the radish.
おろしてるときに指やっちゃったことある人いる？痛いよね、あーみたいな。この大根食べていいのかなみたいな。
When you grate, have you ever grated your fingers?
That hurts! すごく痛い。僕らはちょっとハンバーグじゃないんだけど、もちろんね、僕らの人生はハンバーグと違うけども、そういうなんか分かる言いたいこと、素晴らしい美しいものが出来上がるプロセスの中で、やっぱりプロセスも全部美しいとは限らないわけですよ。
What I'm trying to say is, you know, in order to make the beautiful thing, the process not always beautiful.
時には痛みを伴うプロセスがあったりする。
Sometimes we have to go through pain in order to land on a beautiful thing.
辛いこと、楽しいこと、苦しいこと、嬉しいこと、いろんなことが織り交ざってるこの人生を通って、それを神様使ってものすごい良いことに。お。ね、良いことを実現させてくれる。それが神様のやり方じゃないかなと思うので。
You see, God, in order for God to guide us into this beautiful place, He allows and He uses so many different kinds of incidents. Sometimes fun things, sometimes happy things, but sometimes sad and hard things.
あの創世記の50章で、あのヨセフのストーリーの最後で、ヨセフがこんなことを言ってるんですね。
At the end of that story of Joseph, here's the word of Joseph.
あなた方は私に悪を吐く。これ兄弟、自分を売り飛ばしたお兄さんたちに言ってるんですね。
This is the word of Joseph to his brothers who sold him. Okay?
あなた方は私に悪を吐かりましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。
He said, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.
これあの辛いところを通った人にね、牧師かなんかが座って、ね、言ってる言葉じゃないんですよ。自分を売り飛ばした、自分を苦しめた、あの苦しい苦しい苦しい生涯の一番最初のきっかけとなった出来事をした張本人たちに、ヨセフ、苦しんだ張本人が言ってることです。
It's different from, you know, pastor sitting in a comfortable office telling someone who's struggling. You know, this is a word of the one who actually had to suffer so many events to the ones who caused it all.
ものすごい信仰の言葉ですよね。This is nothing but word of faith.
人がいろんなことをする中で、それでも神様は私を愛してくれてて、私の人生はそれでも神様の手の中にあるんだっていう、その信仰の言葉じゃないかなと。He had this faith saying, you know, people do many things, but God still loves me, and I'm still in God's hands.
神様こんなことするはずないっていう言葉というのは、私たちの神様に対するこう神様像があるでしょ。主観的な神様像に基づいたことなんですね。
When we say, no, no, God will never do things like that, we are basing that statement on what I think of God.
私の思いを基準にして判断すると、そういう結論に至るのかもしれない。
When we center, you know, when we, how do I put it? When I put my thoughts, my understanding in the center of everything, when we land on those statements, no, no, God will never do things like this.
でも神様は私を愛してくれてるっていうとこからスタートしたら、
神様は私を愛してくださってて、その愛のご計画の中で私を導いてるんだっていう、そこからスタートをすることができたら、いろんな出来事が違って見えてくるのかもしれない。
辛いけどね、苦しいけどね、苦しみの中でもそのシーンが違って見えるのかもしれない。
But if we base everything on God loves me and He's guiding meWith His love, then we may see, be able to see different scenery. Still, it's tough. It's still tough. We will still suffer, but maybe we can see things a little differently.
最初にね言ったこの詩篇の箇所、我が魂を主を褒めたてよ、主をよくしてくださったことを何一つ忘れるなということ。実はこの詩編で103編から始まって、このテーマで103編から106編まで神様がしてくださったことをこの後ダビデがずっと歌い続けるんですよ。
We started with this Psalm 103:2, Praise the Lord my soul and forget not all his benefits. You know, this Psalm, starting from Psalm 103 and through 106, this is the theme of all those 3, 4, 5, 6, 4 chapters.David keeps singing about what God has done.
そして105編、聖書を持っている方はその105、その中の105編ちょっと開いてみてください。105編の16節から24節。詩編の105編の16節から、ね、24節をちょっと開いてみてくださいね。105編の16から24。
日本語だけちょっと読みますね。英語の方はちょっと読んでていただいて。I'm just going to read Japanese so if you can follow with your English Bible. From 16 through 24.
こうして主は飢饉を地の上に招き、パンのための棒をことごとく折られた。ここからちょっと分かりやすいと思います。主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。さっきのストーリーになって話ですね。彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入った、牢屋に入れられた時のことです。 彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。王は人をやってヨセフを解放し、国々の民の支配者が彼を自由にした。王はヨセフを自分の家の頭とし、自分の全財産の支配者とした。これはヨセフが意のままに王の高官を縛り、王の長老たちに知恵を与えるためだった。イスラエルも、ヤコブの家族ですね、イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に帰留した。主はその民イスラエルを大いに増やし、彼らの敵よりも強くされた。このヨセフの一連の出来事、売り飛ばされて牢屋に入ってて、もう その一連の出来事が主のよくしてくださったことに含まれてるんですね、この詩編を見ると。In this psalm, David included everything that happened to Joseph as all his benefits, all the good things he has done. 私たちはどうしても一個一個の出来事を見ちゃうんですよね。それしか見えないからさ。一個一個の出来事を見て、これはいいことかな、これは悪いことかなって判断したくなります。なんでこんなことが起きてるんだろうって思いたくなります。それだけやっぱきついから、つらいから。See, you see, we always...Look at one incident at a time, right? Because that's all we can see. We look at one incident that's happening and try to decide if it's a good thing or if it's a bad thing. You know? And say, why is this happening to me? It's so hard. Of course it's hard because it is. でも神様にとってはそれは良いことに至っていく大事な歯車の一つなんですよ。But in God's eyes,That is one piece of puzzle that creates a beautiful picture. God 様にとっては良いこととかいうのは一つ一つの出来事を言うんじゃなくて、その一つ一つの出来事がつながってできるこの大きなピクチャー、これが神様にとって良いことなんですね。 So for GodYou know, when God says good things, He's not talking about one incident. He's not talking about two incidents. He's talking about series of incidents that leads to a beautiful, beautiful picture. Equipa Conference で、いろんな学生たちに会いました。I met many students, many young people at Equipa Conference. ある男の子は野球留学で来てました。かっこいいなと思ったけど、野球をしに、野球のために留学してるんですね。There's one student who came to as a baseball exchange student. That was cool. A sports exchange student. ある人は演劇を勉強しに来てました。There's a student who are there to study acting. ある人は、フィルミングっていうの、映画とかのね、映画制作とかそういうのを勉強している人たちもいます。And some students were studying filming, and it's in Los Angeles, Hollywood. So there are so many programs there. で、ある人は英語を勉強しに来てました。And some students were there studying English. アメリカに至る道はみんな違うんです。もうどうやって来たのって聞いてると、本当にいろんなコネクションがあり、いろんな出会いがあり、いろんな人生の背景を通ってアメリカに来てました。Everybody came through different route, different, they had different stories, they were living different lives, and landed in America. で、そこに来るまでに、本当にこう順調にこう来てる人たちもいるし、そこに来るまでに辛いところを通って来た人たちもいました。辛い荷物をまだ背負ってる人たちもいました。Some people came through a, you know, rather smooth road,But some people, they're still young, but some people were going through really, really difficult life. And they were, some of them were still carrying a heavy, heavy load. でも神様はそういうさまざまな出来事を用いて彼らをアメリカに、アメリカだけじゃなくて彼らをあの EC に、イクイパーカンファレンスに連れてきたんですよ。But God used all those things that happened to them to bring them not only just to America, but to the Equipers Conference. で、ここにいる皆さんも同じだと思うんです。And I think the same can be said about you. 皆さん、いろんなところを通って、 いろんな違うアメリカに生き方、アメリカへの生き方をしてると思うんですよね。I'm sure you've been through many different roads, right? How you ended up in America, how you ended up in the Japanese church. Everybody has different story. この今日ここにいるっていうのは不思議じゃない？ちょっと自分の人生をこう思い起こして思い返してみたときに、今日このリンウンドの教会にいるっていうのはすごく神様の不思議な導きがあったと思います。And the fact that you are here this morning, you just look back your life. Isn't God amazing? How He guided you to this point?いろんな辛い過去も辛い人生と言っていいか分からないね。本当にどんなところを通ってきてても、それを神様が用いて、神様がアメリカに、神様がイエス様と出会わせてくれて、神様がノリウッドの教会に連れてきてくれて、その素晴らしい神様の導きがあったはずなんですよ。 No matter what kind of road you've been through, life you've been throughGod used all that happened in your life to guide you to America, guide you to Jesus, and guide you to our church. そういう目で2016年を振り返った時に、2016年に起こったことは、いろんなことがあると思います。2016年に起こったことは、それぞれこれから神様がされようとしている素晴らしいことにつながる大切な出来事だったはずです。2016年に限らずね、2015、14、どんどん遡っていいと思います。でも起こった全てのことは、これから2017年に、あるいはもうちょっと先かもしれないけど、そこにつながっていくために神様が用いてくださった出来事なんですね。So whatever happened in 2016 or even before 2015, 2014, you like it or not, God is using those incidents to bring you here, and He is about to do something even bigger in 2017, or maybe in the long term. だからね、もう嫌だった出来事があるかもしれない、辛かった出来事があるかもしれない、それをでも忘れちゃうんじゃなくて、捨ててくるんじゃなくて、心機一転とか言ってないで、でもあれを大事に覚えてて、神様、これからそれを用いてどんなことしてくれるかな、楽しみにしてこの1年スタートできたらなと思うんですね。 So let's not forget all that happened, even if you didn't like it, even if it was hard, let's not forget all that happened and look forward to how God is going to use those things that happened, because He is about to do something really, really awesome.そうやって本当に今年ね、楽しみにしましょう皆さん、ね、今年神様のがなさることを楽しみにして期待して始めたいと思うんですね。 So let's look forward to what God is about to do in your life and look forward to this year 2017. お祈りしましょう。 Let's pray. 天のお父様、感謝します。私たちは本当に視野が狭いです。ちょっとしか見えません。ちょっとしか見えないから、よく物事をちゃんと理解してしなくて、ああだこうだ言ってしまうことがあります。 Father, we are very, very nearsighted. We can only see a little picture, and because of that, we sometimes complain and grumble. でも神様、あなたがされようとしていることは本当に大きくて、私たちの理解をはるかに超えていて、はるかに超えて素晴らしいということを、今日このヨセフのストーリーから、詩編から、神様、あなたが教えてくださいました。But this morning, through this Joseph story and through the psalm, you told us, you taught us that your picture is much, much bigger and much, much more wonderful. Awesome. 神様、本当にそのあなたの素晴らしいご計画、私たちにはどう素晴らしいのかまだ全然分かんないんですけども、その素晴らしさを信じて、あなたの愛を信じて、私たちが今あなたの手の中に置かれて、こうして導かれてるんだということを信じて、今年めちゃくちゃ楽しみにしてスタートしたいと思うんです。今年も多分いろんな僕らが望んでないようなことも起こるかと思います。でもそれも
の起きた時にもう泣きながらも泣きながらもそれでも神様これがあなたがされてることなんだ、あなたに愛されてるんだということを覚えながらその先に待っているものを期待して一歩ずつ歩んでいければなと思います。 So Father, we, as we start this 2017, we want to look forward to what you're about to do. And probably there will be some negative things. Probably there will be things that's hard for me to go through. But even when it happens and even in the midst of those things, we want to remember that you still love me. You still love me and I'm in your loving hands. I'm in your great plan. And you are about to do something even greater through all of this. So help me to remember all these things that you're telling us this morning so that we can make one step at a time, especially when things go hard. 感謝します。あなたが良いお方であることを感謝します。そしてそんな良いお方と出会うことができたことを感謝します。Thank you, Father, because you are a good God. And thank you that we've come to know such a wonderful God. 感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りします。In Jesus' name, we pray. Amen.